どんなものか知りたくなって大きなファスナー開けて夢の中に入ってみたい。
では始めさせていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
8ビートラジオ第2回目、本日は杉浦由佳さんにお越しいただきました。
よろしくお願いします。
ですね、じゃあ、杉浦さんのちょっと簡単な自己紹介みたいなのちょっとお願いしてよろしいですか。
はい、はい、自己紹介ですね、はい、私はですね、はい、岡山出身です。
はい、
はい、で温暖な気候と美味しい水に育まれて育ちました、
うんうん、
で大人になってから、はい、仕事を一旦岡山で就職したんですけど、そこから東京に縁があって、はい、岡山の会社に勤めていた時に、うん、あ違うわ、声がかかって岡山の別の会社に転職するっていう話があった時に、はい、東京に出向してくれるようになって、はい、それで渋谷の会社に出向することになって東京に来て、うん、もう早二十何年っていう感じですかね。
ちなみにそのお仕事っていうのはどういう、はい、
その時はねプログラマーだったんですね。
あ、その当時からもうプログラマーだったんですか。
う
ん、
はい、そうですね、うん、で、その後は仕事はその後、うん、プログラマーから、うん、そういうソフトハウス的なところを転々としたんですけど、うん、その後出版社に、うん、IT 系の出版社に、
うんうんうん、
アスキーっていうところ
に、あ、はいはいはい、
入って編集者をして、うん、その後この IT 系のソフトウェアベンダーに、うん、契約で、うん、マーケティングセクションにしばらく8年ぐらい常駐して、
マーケティングセクション、
そうなんです、うん、
ということはなんかマーケティングとか、はい、その当時からちょっと詳しかったりとかしたんですか。
そうですね、マーケティング、うん、その前は出版だったんですけど、うん、まあ、企画編集販促も一緒にやってたんです
ね。
企画編集販促やってたんですけど、それで編集者としてその IT 系のソフトウェアベンダーと契約して常駐して、うん、でそれがマーケティングのセクションで、やっぱりプロモーションとか販促とかそっちのお仕事でしたね。でアメリカの外資系だったので、はい、マーケティングは結構進んでたんですよ。今でこそ結構日本企業というか、うん、一般的にマーケティングで聞くんですけど、当時は
遅れていますか。
やっぱりアメリカの方が先で、うん、その手法を日本が取り入れてっていうケースが多いんじゃないですかね。IT もそうだし、
うんうんうん、そうですね、 IT もそうですね、うんうん、
なのでそこでいろいろと勉強はさせてもらった感じはありますね。
うん、
はい、でそこから、はい、
書いてた雑誌の名前とかは出せるんですか。いやいや無理とは言いませんよ。
広告なので、うんうんうん、広告なのであんまりあれですけど、うんうんうん、でも、まあ、日経系のね、うん、あ、日経ビジネスとか、うん、日経トレンディとか、うんうん、その辺の記事広告を結構かなり書きましたね。400記事近く書いたんじゃないですかね。記事広告って、
うん、
一見記事見えるけど、うんうんうん、スポンサーさんがついてるっていうのも書いたし、
うんうん、
あとはその企業のウェブの中で、ね、うんうん、ずっと書いたりとか。
なんかその1個の1枚の広告がその、はい、うん、雑誌に載るまでで、はい、ちょっとどうなってるのかなって今ちょっと興味が湧いたんですけど、
はい、
どんな感じで進めるんですか。
はい、私はコピーライターとして今フリーランスでやってるんですけど、はいはい、なのでまずですね、割とそのメジャーな雑誌だと、うん、関わってる人がいっぱいいて、
うん、
まずスポンサーさんは企業広告主さんがいて、うん、それからそこに大手の広告代理店さんが、うん、まあ、ご一緒にこういうのを今度やっていきましょうっていう話をするんですね。で今度雑誌の媒体の方にそれをお話をして、
うん、
雑誌媒体から制作会社に今度こういう記事広告を制作してくださいって来て、はい、制作会社から私にその記事のライティングをお願いしますって。
なんかすごい複雑ですね。
すごくこう多くの、はいはいはい、企業が 会社が関わってるっていう感じですね。
広告代理店っていうと、まあ、D なんとかみたいな、
う
ん、
そうですね、 H なんとかとか。
なるほど。そうするとこういろんなこう思惑というかが絡んでるのをこうまとめる、うん、なくちゃいけないみたいな感じになりますか。
そうですね、うん、あの大きい会社さんだと、うん、まあ、1年間のもうそのこの製品に対する1年間の反則計画みたいなのはもうバッチリ決まっているので、その中の一環として今回はこの製品をあのこういうプロモーションしたいみたいなのがボヤンと決まっているのを持って、どの媒体でしたい、こういう人たちにアプローチしたいというのをボヤンとこうやってきていて、で最初にその一緒にこうオリエンって言ってオリエンテーションですけど、広告主さんがその広告代理店と雑誌媒体の会社の人の営業さんと制作会社のディレクターの方と、で私たちライターと混ざって一回その製品の説明会みたいな感じでオリエンっていうんですけど、それを聞いて、でその後にあの企画書を出すんですね、企画構成案みたいなのが、じゃあこういう、
それは杉浦さんがお出し
するんですか。それは制作会社のディレクターか私なんですけど、私があの大体素案みたいなのを書いて、ディレクターがチェックして出すって感じですね。
そうなんですか。なんかもっとすごいシンプルに考えてたんですけど、やっぱり
大きい、あのそういう雑誌とかはそうですね、でも企業と直みたいな仕事もあって、それは本当にその企業の方と
直接こう
私と直接やり取りしてっていう感じですね。
そうそうそう、だから、ね、杉浦さんも、はい、まあ、インタビューをよくされるということで、
はい
はい、で今日はあの逆にインタビューさせてもらってみたいな感じで
新鮮です
ありがとうございます、はい、
お客さんはなんかすごく、ま、たくさんいて、って言ったらなんかすごい儲かってるみたいなんですけど、そういうことじゃなくて、あ、種類がいろいろあって、お客様と直接っていう場合もあるし、間にそのデザイン事務所さんが入ってて、デザイン事務所さんから、あのお客様からデザインを頼まれています、そこにあのコピーが必要だから、コピーライティングが必要だからって言って、そこからあの依頼を受けることもあったりとか、あとコンサルの方が、あの経営コンサルの人が、あのお客さんのその経営を改革するにあたって反則をいろいろ提案するときにコピーが必要になってきますってコンサルの方からあったりとか、あとは、そうなんですよね、いろいろあるんですよね、ブランディングの専門家の方がいらして、その方もそのお客様のブランディングをするにあたって、ブランディングコピーが必要になりますっていうことでご一緒したりとか、
じゃあもうなんかお仕事を重ねつつこう人脈も広がってまたお仕事につなげていくみたいな。
そうですね。そうですね。で同時進行でやっぱり10本以上走ってる感じなんですよ。でいろんな方とこう、ご一緒してる。
あ、そうですか。じゃあ今も並行してなんか。
そうですね、並行して。
そうですか。でもなんかあの記事を書くのとコピーって圧倒的に量が違うじゃないですか。
はい、コピーっていうのが、はい、あの広告宣伝にまつわる文章全体をコピーって実は言うんですね。
すいません、ちょっと。あのイメージが違ってました、
そうなんです、コピーライターというとなんかこう、糸井重里のおいしい生活みたいなね、
まさにそれをイメージしてたんですけど、
大体皆さんそうなので、全然 OK なんです、OK なんですよ。
じゃあいい間違い方しましたね、
全然 OK なんです、はい、なんでそのキャッチコピーだけの仕事も確かに、はい、あるんです、でやっぱりそうですね、全然違いますね、
じゃあ両方ともやられたこと、
両方ともやってますね。
ちなみに何かあります、これ私やりましたね、結構有名なのとか。
そんな有名なキャッチコピーはないです。そうですね、今どうないかな、
そうですか、
今あの出してるのはあるけど、そこまで有名を、大手さんだけど、そこまで、ね、有名になってない。
あ、そうですか。それ会社名とかは出せますか。
それちょっと出せないんですよ。
残念ですね。
残念です。
じゃあ今度オフラインで、はい、そう、はい、 もうその雑誌にやっぱりこう初めて自分の記事が載った時とか嬉しくなかったですか。あんまりそういう感動はなかった
ですね。嬉しかったんでしょうね。なんか ずいぶん前のことだから思い出せないけど、多分嬉しかったと思いますね。
それってちなみにおいくつぐらいの時の
雑誌はね、雑誌は多分8年ぐらい前で、そんなに大昔じゃないですか。一番最初はあの書籍とかですかね。で翻訳をしてたんですよ実は。で翻訳の書籍で名前が出たのが最初で、
もうなんか出版業界にいたから割とこう周りでそういうなんとか見てきたことだから。
そうですね、まあ、広告ではなかったんですけど、いわゆる書籍とかネット上のコンテンツだったんですけど、広告と同じ文章でもこんなに違うんだなっていうのはありましたね。あとカルチャーがね違う。
カルチャー、
私はその IT 系にずっといたんで、
ね、あ、そうですよね。あの IT 系の某外資系のね巨大な、
IT 系の人たちのなんかその仕事の進め方と、広告業界の人たち そのコミュニケーションの取り方はやっぱりだいぶ違くて、
まあ、なんとなくは分かりますけど、ちょっと具体的というか、ちょっと説明してもらっていいですか。
これがその全部代表かどうか分からないんですけど、私が感じたのは、私体験した中ではっていうことなんですけど、IT 系の人たちはやっぱりかなりそのロジカルなんですよね。で、あの時間も会議の時間が決まってたら、もうその時間にバシッと始まって、あの必ず1時間以内にバシッと終わるという感じで、その中でもいきなり本題から入って、その理路整然ともうアジェンダとかも自分でこう持ってきて箇条書きになってるみたいな、感じなんですけど、でその業界にずっといたから、それにもう馴染んで、でそれが心地よかったですでそれがその広告業界の方と方からお仕事をいただくようになって、その方がそうなのかわからないんですけど、まずこうこんにちはって言うと、あ、今日は暑いですよね、最近どうしてますかとかいう話が結構30分ぐらい続いたりとか。
30分、それもあの会議の中の時間ですよね。
そうですよね、一応会議室の中で話なのでぐらい続いて、あ、そうなんだ、この間あの行ってインドネシアがねとかいう話にしてで、それでそのあ、じゃ あ, あの、そろそろみたいな感じでこう資料で進めていくんですけど、それはすごく不思議な感じがあったんですけど、でも実はその方だけじゃなくて、まあ、そこまで長い話はなくとしても、やっぱり最初にちょっと、アイスブレイクじゃないけど、そういう話をね。
それって何なんでしょうか、職業病みたいな感じなんですかね。職業病とか業界のなんか、
すごい不思議だなとずっと思ってたんですけど、でもだんだんと後から思ってきたのは、あ、こうやってなんていうかこう信仰深めてるっていうかね、人対人の、その交流をこう深めてるような役割をこれでこう培ってるのかなっていうのをちょっと後でちょっと思いましたね。最初のうちはすごくね、いつ始まるのとか思ってたんですけど、
なるほど、日頃からやっぱりそうやってないとできないですもんね。ならないというか、
まあ、そんなのがあったり、そうですね、あとはやっぱり IT 系だと、データとか証拠とか、あのやっぱりそのロジカルに攻めていく感じがね、多いですよね。そのプロモーション記事の中でもグラフを使ったりとか数字を使ったりとか、そういうのがやっぱ多くて、広告系はもう物によると思うんですけど、私がそのコンシューマー向け、個人消費者向けだったんですよ、記事が、多かったの で、IT 系の方は企業向けが多かったので、そういう違いもあるかもしれないんですけど、やっぱ個人消費者向けのその広告業界の雑誌記事なんか、記事広告なんかは、あの 数字がとかじゃなくて、やっぱりその感情をこう直接刺激するような言い回しとかをなるべくこう雰囲気重視というかな表現力を求められるっていう違いをねすごく感じました。相手系の方逆にこう固く書かないとちょっとやらかすぎますとかね、
その違いは、ね、正確さとかねすごく重視しますからね。
そうですね、
これはすごくいいじゃなくて、できるのできないのみたいな、そこをはっきりね、分けないと。
そうですね、従来との何倍スピード速くなったとかね、そういう感じを求められるよね、やっぱりね、きっちり書かれると、だからスマホなんか、まあでもその個人消費者向けでも、スマホなんかの記事の時はやっぱりその速度を計測してそれを載せたりとか、ですよね。特に男性向けはそんな感じですかね、女性向けはもうちょっとね、ふんわりした感情表現、情緒的な表現が求められるんですけど、男性向けは割とそういうエビデンスっていうかね、証拠になるようなこととか、数字で 何倍どうなったとか、そういうの求められますね。
女性、今日なんていうか、杉浦さんって IT 系じゃないですか、はい、それでこう女性向けの内容って少ないような気がするんですけど、どういったもの
なんですか？ IT 系だけじゃないんですよ、実は。化粧品もやってるし。
あ、そうなんですか。
健康食品もやってるし、
めちゃめちゃ
キッチンとかもやってるし、
めちゃめちゃ幅広いですね。
そうなんですよ、ビライティングって結構、専門に何かやられてる方もいらっしゃるのかもしれないけど、割とそのいろんな、商品、携わらせていただいてます、
なるほどね。じゃあコピーライティングっていう仕事は、まあ僕なんかどっちかというと IT 系だから、何かの技術にこう詳しくなって、でそれをアウトプットするみたいな感じなんですけども、要はコピーライティングの仕事やってると、もう全然知らない業種からこうポッて仕事が来る。
そうですね。
その場でこう、まあ、勉強
とかして、めちゃめちゃ調べるんですけど、そうですね、そういうことになりますね。健康食品とかもありますね。ちょっとまだ言えないですけど、例えばプロテインみたいな、プロテインではないんですけど、プロテインみたいな商材をじゃあ訴求していきます、それに対するキャッチコピーを考えてくださいとか、だったり、
やっぱりそういう時って、その、クライアントさんがもう明確にこれはここが良くて、でこういう人に勧めたいみたいな明確なイメージがある場合とない場合がきっとあるんじゃないかな。
ある場合とない場合がやっぱりあって、
なかったらもう自分で勉強して、もう逆に提案していくみたいな感じになりますか？
まず最初はヒアリングですね。
あ、なるほど。
クライアントさんのところに行って、それが明確に出てなければ、出ててもなんですけど、具体的なことをずっとそのまず、どなたに訴求していきますか、どういう特徴がありますか、競合他社製品とどこが違う強みですかとかいうのを一つ一つ尋ねていって、どういうシチュエーションで使うものですか、それを使われる方はこれと一緒に何か他のものも使いますかとか、何のために使いますかとか、例えばその健康にいいからって言っても、なぜその健康に気を使ってるんでしょうか、その人たちはとか、かなりこう深く深くこう、
なんか SE みたいな仕事ですね。
そうかもしれない、そうかもしれないですね、要件定義ですね、
そうい
うのね。
なるほど。じゃあ、でもそれすごい大事な仕事じゃないですかね。
大事ですね。それがないと、そのよく誤解されてるのは、そのキャッチコピーとか、そのブランディングとかっていうのを、その割と表面的なかっこいい、スタイリッシュで、
なんかちょっと
美しい
物書き、ちょっとなんか アーティストじゃないけど、なんかね、ちょっと想像的なすごくクリエイティブな仕事に見えるけども、実は結構地味なその聞き取りだとか調査とか、
そうですね、
そういう上に成り立ってる。
そうですね、表面的なこう美しさだけじゃなくて、それだとその他者 が書いても一緒じゃないですか、うんうんうん、そのコピーが他社の製品に載ってても全く同じじゃないですか、それだと あんまり意味がないので、うん、かっこよくなっただけなので、うん、でなくてその本当にその製品とか商材の、うん、持ってる本質的な価値っていうのを絶対的に聞き出して、うん、それをコピーに反映しないと、うん、それに対する、うん、これがコピーなんだっていうふうに持っていかないと、うん、強みが出ないので、うん、必ず聞き取りをするんです。う
ん、なるほど。じゃあそこが仕事の肝で一番難しいところでもあるんですかね。
う
ん、
そうですね。うん、まあでもその表現力もねやっぱ難しいんですよね。うん、なんか多分難しいのは、うん、最終的には表現するときにやっぱりすごく考えるし、うん、そうですね、コンセプトを先に立てるのためにヒアリングをする、うん、からそのじゃあどういうアプローチにしようかっていうのを考える、はいはい、でそのアプローチもできれば月並みじゃないものっていうアイデアを考える、うんうん、それからその次にそのアイデアを実現するための表現をどうするか、そこもやっぱ悩みますね。アプローチと表現は一番悩みます。コンセプトはね比較的固まるんですよ、ヒアリングしていけば。
やっぱり聞いてるとでもすごい理論的ですね。なんか、まあ、ほら物を書く人っていうと、うん、なんかこの言葉じゃなくてこの言い回しだみたいなね、うん、そういうところで悩むのかなっていうこうイメージはありますけども、うん、どちらかというとその物事の本質を見て、うん、それをこう形作るために言葉を選ぶみたいな、
うん、そうですね、そうです、その通りです。うん、ロジカルな仕事だと思いますね。うん、戦略を考えるっていう、うん、そのセールス戦略を文章でどうやっていくかっていう戦略を考える仕事だと思います。
じゃあそういうお仕事をこの8ビートに来て。
そうです、そうです。
そうだったんですか。
面白い仕事です。
なんか、うんうん、なんかね、杉浦さんは、はい、すごくお仕事中になんか、なんとか気迫といったらあれですけど、すごいなんかね、仕事なんかオーラを感じるんですよ。
本当ですか。
うん、うん、ちょっとなんか今は話しかけない方がいいかなみたいな感じなんですけど、す話しかけるとねすごくなんか朗らかでとっても笑顔が素敵な人なんですよね。
ありがとうございます。
うん、本当に以前なんかそのカウンターのところで、
はい、
なんかお会
い
の時に僕が多分川崎さんと、うん、ちょっとお酒をね、はい、飲んでた時に、うん、ちょっとどうですかって誘ったら、その時にちょっと
ご一緒させていただいて、はい、
その時にお話ししたら、なんか、とっても笑顔が素敵な方で
ありがとうございます。いつも笑ってる感じですね。
そうそうそう、だからね、なんかちょっと8ビートも明るくなった感じ。
本当ですか。ありがとうございます。よく言われるんですよ、悩みないでしょとかそんなわけないだろって言うんですけど、そうそうそう、悩んだことないでしょとか、
そんなこと言
うんですか。そんなわけないだろって、
そうそう、杉浦さんね、ちょっと、話すとね、とても面白い方で、でもちょっとおっちょこちょいのとこもあって、
ちょこちょいですね。電車もしょっちゅう乗り間違えるし、乗り過ごすし、寝過ごすし、違うとこ行っちゃうし、ビル入ると出てきたら逆方向歩いちゃうし、すごくあります。すごくあります。
もう昔からというか、
そう、子供の頃からですね。
ですよね。三つ子の魂みたいな。
そうそう。それとずっとそれを対処療法でなんとかしながらこう付き合って一緒に生きていくという感じですね。
それまあぶっちゃけて言えば欠点なんでしょうけど、でもそれがこう逆に仕事に生かせるみたいなこと
ってありますよね。どうだろう。わからない。それはわかんないですね。 分からないけど、あの、うん、リラックスはしてもらえるみたいですね、
うん、でもその感じすごく分かりますよ、
うんうんうん、そういうとこあるよねとかいう、
うんうん、
よく言われます、
うん